とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは通電火災についてご紹介します。通電火災とは、地震、台風などの自然災害の影響により、停電から電気が復旧することによって発生する火災のことを言います。通電火災は、阪神・淡路大震災や東日本大震災において、火災による二次災害が頻発したことで、通電火災の出火防止対策が注目されています。地震による停電の後、再び通電された時には、電気機器または電気配線からの火災が発生する恐れがあるため、次のことに注意が必要です。停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜いてください。停電中に自宅などを離れる際は、ブレーカーを落としてください。給電が再開時には、漏水などによる電気機器などが破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、壁の中の配線や電気機器内部の故障や損傷などにより、再通電後、長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生などの異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡してください。通電火災の対策として、避難する際にブレーカーを落とすことが最も有効ですが、発災時、慌てた状態でも落とし忘れがないように、感震ブレーカーを設置すると便利です。感震ブレーカーとは、地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止める装置が感震ブレーカーです。感震ブレーカーを設置することで電気関係の火災の出火、延焼を防止し被害を軽減することができます。感震ブレーカーには分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプなど様々な種類があり、取り付け方法や機能が異なるため、各家庭に合ったものを設置することができます。まず、分電盤タイプです。分電盤に内蔵されたセンサーが一定の振動を感知すると電気を遮断するもので、基本的には全ての電気が遮断されます。設置するには電気工事が必要です。揺れを感知した後、一定時間後にブレーカーが落ち、電気が遮断されるので、ブレーカーが落ちる前に建物からの避難や電気製品の電源を切るなどの安全確保を行うことができます。揺れを感知した後、一定時間後にブレーカーが落ち、電気が遮断されるので、ブレーカーが落ちる前に建物からの避難や電気製品の電源を切るなどの安全確保を行うことができます。コンセントタイプは、コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知すると電気を遮断するもので、電気工事が必要な埋め込み型と工事が不要な差し込み型があります。住宅内で出火の可能性の高い電熱器具に設置し、避難用の照明や医療機器などの地震時にも電力供給が必要な機器には継続して電気を送るなど、使用者が選択することができます。簡易タイプは、地震による重りの落下や感震センサーによるバンドの作動によりブレーカーを落とし、電気を遮断するものです。取り付けに工事が不要で、 比較的容易に設置することができます。設置にあたっての留意点です。感震ブレーカーなどの設置状況によっては各地の発表震度が設定作動震度より小さい場合でも作動したり、逆に大きい場合でも作動しなかったりする場合がありますので、感震ブレーカーなどの設置の有無にかかわらず、地震発生後に自宅から避難する際にはブレーカーを切るようにしてください。家庭内で医療機器などを使用している場合、設置する感震ブレーカーの種類によっては医療機器などへの影響が考えられるため、設置をする際には十分注意してください。夜間に地震が発生し感震ブレーカーが作動した場合に、避難するための照明が確保できず、転倒した家具や割れた窓ガラスなどで怪我をする可能性があります。あらかじめ停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を用意しておくと、電気が消えても安全に避難できます。復電する際は事前にガス漏れや電気製品の安全を確認してから行ってください。ここでは通電火災についてご紹介しました。防災準備についてです。地震の時に扉のない本棚から本が落ちないようにするための方法です。棚板に滑り止めシートを敷くことをお勧めします。食器棚は棚板全体に、本棚の場合には5センチ程度に細長く切った滑り止めシートを棚板の手前に貼り付け、ストッパーとして機能させてください。100円ショップでも購入できる滑り止めシートを利用したり、書籍などの落下や滑りの防止専用テープが市販されているので、それらを利用するのも便利です。次にキャスター付きユニットの地震対策としてストッパーについてです。ロック機能のないキャスター付き家具の地震対策としては、1、キャスターを外して床に接する面積を広くする。2、床との間に耐震ジェルマットを引いて固定する。3、ユニットケースが何段にもわたる場合には、ケースとケースとの間に滑り止めシートをかませたり、ベルトなどでユニットを一括りにする。4、一括りにしたユニットはケースの上部と壁をさらに粘着ジェルタイプのL 型固定器具で固定するとより安心です。防災で語られる、よく背の高い家具という言葉が出てきますが、それについてです。防災で語られる背の高い低いに定義はないと考えます。自身の身長を超える超えないで考えて良いと思います。つまり大人と子供では背の高いという基準が異なります。防災では弱い立場の人の視点で考えることが重要なので、家庭に小さいお子さんや寝たきりの方がいたら、その方の視点で背が高いか危険かどうかを考えて対策されることをお勧めします。次に災害時の明かりについてです。被災時は両手を開けておくことが大切です。実は懐中電灯よりも両手が開くヘッドライトが断然便利です。停電の間、暗闇の中で片付けをしたり荷物を運んだりすることもあります。そんな時ヘッドライトをつけていれば両手をフルに使うことができます。室内照明にはより照射範囲が広い LED ランタンがおすすめです。食事中などはろうそくでも代用できますが、余震の時安全のために吹き消しても困らないように、 LED ランタンもそばに置いておきましょう。そして用意する明かりの数は、家族みんながいつも同じ場所にいられるわけではないので、一台では心もとないですね。少なくともリビング、台所、トイレには一台ずつ準備が必要です。各家庭で家族それぞれの活動場所を想像しながら、必要最低限の数は準備しておきましょう。ランタンやラジオ用に備蓄している電池についてです。ランタンやラジオは避難生活では必需品です。せっかく常備していても、いざという時に十分に使えなければ意味がありません。スペアの電池を用意し、冷暗所で保存しておきましょう。最近では10年間という長期間保存できる電池が主流ですが、乾電池不要のソーラー充電式や手回し充電式の機能が補助的についているものがあればさらに安心です。高齢者の家庭内事故についてです。最近は高齢者と呼ばれるようになる65歳以上の方も元気で活躍している人がたくさんいます。しかし現実に身体機能はだんだんと低下しており、思わぬ時に思わぬところで怪我をするといった例も見られます。特に家庭内での事故が多くなっています。高齢の場合、怪我をすると重い症状になりやすく、治療にも時間がかかります。その後の生活の質を確保するためにも事故の予防が大事です。高齢者の事故の傾向として、怪我をした場所は敷地内を含む住宅が最も多く 63% を超えています。具体的には、階段や脚立、ベッドからの転落、床や浴室などでの転倒により打撲や骨折が多く見られます。また火傷も目立っています。このような事故を防ぐために、次のようなことで防止しましょう。1、階段や床での転倒、転落事故を防止するには、段差をなくす工夫をしましょう。玄関では段差を小さくするための敷台などを置くと良いでしょう。階段、廊下、玄関、浴室などには手すりを設けましょう。また、明るい照明や足元灯をつけましょう。部屋は整理整頓し、床や階段などにつまずきそうなものを置かないようにしましょう。滑りやすい靴下やスリッパは履かないようにしましょう。2、浴室での溺死、火傷を防止するには、心臓などに負担をかけないように、家族が入浴した後に入ったり、シャワーで給湯して浴室を温めてから入浴しましょう。また、冬場は脱衣所も暖房して、脱衣所と浴室の温度差を減らしましょう。給湯やシャワーの湯温が熱くなりすぎないように注意しましょう。3、屋根や脚立からの転落事故を防止するには、屋根や脚立、はしごを利用して高所でする作業は、なるべく本職の人や若い人に頼みましょう。また、一人での作業は絶対にやめましょう。4、衣類に着火する事故を防止するには、衣服の袖や裾が広がった衣類は火がついても気がつきにくいので注意しましょう。火が燃え広がりにくい防炎性のパジャマ、エプロンなどを利用するのも効果的です。5、窒息事故を防止するには、食事の際はお茶や水を飲んで喉を湿らせてから少しずつゆっくりよく噛んで食べましょう。餅など粘りのある食品を食べる場合は小さく切りましょう。周りの人は急に話しかけるなどして慌てさせないように気をつけましょう。6、物選びの工夫です。高齢者向けの安全性の高いもの、使いやすく工夫されたユニバーサルデザインのものを上手に活用しましょう。ここでは高齢者の家庭内事故について、その傾向と防止策をご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。 今回は防災士の滝沢さんに防災士ならではの心構えを伺いました。それではお聞きください。
特にやっぱり山あいの場所を行くときには、まあ、土砂災害のやっぱ注意必要ですので、できるだけその地図をなるべく普段から持つようにはして、なんかここでこういう場所が場所で何か起きてもおかしくないとか、あるいは川沿いに土砂と、そういうところっていうのは近くに谷間っていうんですかね、あの川が流れていることもありますので、土石流ですとかそういったことが起こらないかなっていうのも、できるだけ普段から注意をして移動するようにしております。
じゃあ美しい景色を見た場合にもそういったことが頭で想定できるようになってるんですね。
そうですね、普段から何かこう起こらないかどうかっていうのは気にしながら、はい、ちょっと行楽地に出かけることもあるかなと思います。普段住んでいるところだけではなくて、出かけた場所で何が起こるかっていうのはやっぱりその土地土地で変わってきますので、まあ、奈良県は山に囲まれて津波の心配っていうのはない県ですけれども、例えば和歌山太平洋とか、例えば旅行で日本海行ってる時に地震や津波が発生した時の対応っていうのも、できるだけ行動が取れるように普段から心がけておきたいと思いますし、またそういった呼びかけっていうんですかね、活動もそういった啓発活動なども、また防災士としてできるように していきたいというふうに思っています。避難の行動とか知識とか持っているだけで少し心にゆとりを持って、行動はできるかなと思います。
防災士さんのワンポイントアドバイス、今回は防災士の滝沢さんに、防災知識があれば緊急時気持ちにゆとりを持って対応できるという防災士ならではの心構えを伺いました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして小さな子供が落ちないよう注意してください。防災メモ。自宅が被災した時に持ち出せるよう、非常時に必要なものをリュックサックやカバンにまとめておきましょう。飲み水や乾パン、缶詰などの非常食は3日分が目安です。絆創膏や胃腸薬、常備薬などの救急用品、下着やタオル、防寒用のジャケットなども用意しておきましょう。災害時には情報源となるラジオや懐中電灯、予備の電池も必要になります。また、乳幼児のいるご家庭は、ミルクや紙おむつなども用意しておくと良いでしょう。貴重品も、いざという時持ち出せるよう、日頃から整理しておくようにしましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。